いやー、げっぱら第1回超満員でしたね。
本当にね、あんだけしかし東京に人がいたんかというぐらい集まりましたね。
何人入ったんですか？
65人。
入らないでしょ。あそこ64人入ったらね、もうや満員の山田全状態になります。原さん、
いやー、はったりまばっかり。
あんまり面白くなかったのに、カムってどういうことだ。オープニングでもう聞いてもらえないですよ、これじゃあ。
いやいや、もうちょっといろいろ夏なんで、夏バテしとるんです。
そんな息来て原翔さんのタイトルコールお願いします。
さよならのドキュラの危機一発。
はいはい、ということで今日はですね、8月6日に行われました第97回ドキュメンタリーラボの世界から、
はい、
ネタを下ろした演目をお送りしたいと思います。
はい、お客さんが少ないのでですね、盛り上がってないわけじゃないんですよ。お客さんが少ないけども、
これね、
はい、
まあ、結構日曜日の開催ってお客さん多いじゃないですか、
はいはい、
だからね、いつもより多めにね、椅子並べたにもかかわらず、
はいはい、
やっぱりね、暑すぎたんですかね。
今日は本当に暑かったんですよ。まあ、ですからお客さん少ないだからも奮闘している、まあ、その応援する意味で聞いてください。
まあ、しかもね、奮闘した話です。
奮闘した話です。タイトルはですね、デート大作戦。なんですかこの緊張感は。スタジオ録音のようなこの雰囲気ですけど、97本目の新ネタ今日やらせていただきます。モテないんです。これね、できれば女性のお客さんがいる日にこの話したかったんですけどもね、これモテないで、これモテない場合どうするのかというとですね、こうよく世の中にデートの必勝法とかいう本売ってますね。この本さえ読めばあなたはモテモテ、デートで失敗しない、ね、50の習慣とか多すぎてもうやる気が起こらない、そんなね本が出たりするんですけども、しかし私がねいつも思うんです、デートで失敗しないね、50の習慣だとかね、そんな本はいらないんです。そもそも私が欲しい本はですね、デートの誘い方必勝法です。どう誘えば来るんだ女性はというね、デートの必勝法はもう誘った後のことですからね、それははっきり言ってその本読んでるやつはもうすでにモテてるんです。誘い方必勝法、これが私みたいなクソメンには必要な大切なハウツー本でございます。しかし本当その本出ないなと思っていつも思うんです。大体ですね、僕がですねこう今までデートに女性を誘った時にですね 100% 断られます。しかもその断られ方が意味がわからない断られ方が多い。何個か覚えています。例えば昔ある劇団のお芝居に出ていました。本番の稽古を含めて2ヶ月ぐらいずっと同じメンバーと過ごすんです。稽古場に向かうとき、稽古場から帰るとき、電車の中、電車から降りて家の近く、そこまで同じメンバーと帰るんですが、その中の一人の女性と常に同じ方向だったんです。そうなると必然的に仲良くなります。いろんな話をします。そんなある時です、もう1ヶ月以上もずっとと一緒に過ごしてますから、ふっと僕は付き合えるんじゃないか突然思ったんです。そして僕は突然その女性と帰る途中に、飯食いに行かへんは？いや今から飯食いに行かへんは？いやだから今からご飯食べへん。ようやく意味が分かったのか、その女性は、ああ、ご飯？うん、いいよ。 っぱり俺のこと好きなんだ。何食べたい？ああ、何でもいいよ。あ、そう、そこお好み焼き屋があんねんけど、お好み焼き食べる？うん、うん、いいよいいよ。お、あ、すいません、二人なんですけども大丈夫ですか？あ、ここで待ってたらいいですか？今ちょっと案内してくれるって。いや、今案内、どうした？いや、案内してくれるから待っててって、店員が。いや、どうした？え？いや、何？と言った瞬間、その女性が僕に、違う！すっといなくなりました。これは怪談話ではありません。僕は一体何が起こったんだろうと。その次の日から稽古が終わっても一緒に帰ることはなかったんです。何がまずかったのか、いまだにわからない、違う！メニューが違うと、そう願いたかったです。また、他のパターンで言うと、僕はある女性と親しくなりました。共通の趣味があったんです。絵が好きな女性は、私、絵の展覧会とか行くの、ピカソとかゴッホとか。あ、俺も絵見に行くの好きやね。そうなの？どんなの見に行くの？何でも見に行くで。え、じゃあ今度さ、上野美術館になんか来てるじゃない。ああいうのとかも見に行くの？ひょっとして一緒に見に行こうって誘いかけてきてるんじゃないか。あ！あれやろ、なんか外国のやつやろ。全く知らない知識で食いつきます。あれやろ、すごいやつや。19世紀のやつや。あ、あれあれ、そうそうそうそう。あれちょっと私見たいと思ってるんだ。ここまで来たら皆さん、どんな行動を取りますか？もうこれしかないでしょ。じゃあそれ見に行こう。その瞬間、その女性がこう言ったんです。え、ちょっと様子を見てからにする。何の様子なんだ。一体何の様子を見てから。その後その女性と連絡を取ることはなかった。怪談話じゃありませんよ。なぜこんなことになってしまうんだろうか。僕は本当にショックで、その後やっぱり懲りずにいろんな女性に声をかけるんですが、ことごとく、ちょっと何言ってるのはといなくなったり、話を変えられてしまうんです。まさか僕がご飯食べに行こうって言ってる口からなんか汚いものが出てるのか。なんでみんなは断るんだろうと諦めかけていたその時です。ある時に放送作家の人から連絡がありました。原宗さんさ、ちょっと今度タレント目指してる子がいてね、でちょっとよかったら会ってもらえないかな。え、なんで僕が会うんですか。いや、原宗さんなんかライブとかやってるでしょ。でちょっとライブとかにちょっと出たりとかして、なんかノーギャラでいいから、そういうのちょっと出させてもらうみたいなことできないかな。いや、結構ね、面白い子なんだよ。あ、じゃあ会いに行きます。後日ファミリーレストランに行くと、放送作家の人が、あ、こっちこっちこっち、あ、紹介するわ、こちら三遊亭原宗さんで、こちらと見ると、そこにいたのは完全に外国人の女性なんです。はっ、なんだ、外国人じゃないか。えっ、見るとその女性は、
あ、はじめまして
僕に言う。あ、どうもはじめまして、三遊亭原宗です。
あ、はじめまして、よろしくお願いします。
ああ、どうもどうも。気まずい雰囲気が少し流れる中、タレントとか目指してるんですよね。
タレントに日本でなりたいと思ってます。
ああ、そうですか。まあそういうのもブームですからね。放送作家の人は、ごめん原翔さん、ちょっと俺今からね、仕事があるからいな、ごめん、ちょっとあと二人で喋って。ええー、僕二人喋るんですか。ごめんね、ちょっといろいろお話できたらいいね、じゃあね。ああ、二人きりになって非常に気まずい状態になった僕。ご出身はどちらですか。するとその外国人の女性は、
アラスカよ。
あ、アラスカですか。ちょっと僕あんまりよくわかんないですけど、アラスカってすごい寒い。
そう、すごい気候の低いとこ、アラスカね、すごいのよ。
あ、そうですか。じゃあアラスカからわざわざ日本に来てタレントになろうと思ったんですか。え、日本に来てどれぐらいなんですか。
また半年ぐらい。 日本語すごい喋れますね。いやそんなこと全然ない、全然ないよ。
ああそうですか。
なんか日本のいろいろ観光とかされましたか？
あ、いろいろ見たけど、あんまりね、一人でよくわからないの。誰か案内してくれる人がいたら。
案内してくれる人がいないんですか？
これはチャンスだ。その瞬間僕はまた断られるんじゃないかとは一つも思わなかった僕はこう思ったんです。アラスカ人だったらいける絶対いける、絶対にいけるぞ。え、何ですか？観光ガイドの案内してくれる人がいないですか？
まだ友達も少ないから案内してくれる人がいないの。
だったら僕案内しましょうか？
え、本当に案内してくれるの？嬉しい。
やったぞ。おい、アラスカ人ってこんな簡単に落とせるんだすげえなおい。あ、じゃあどっか見たいとこってありますか？
そうね、私あれのカラオケ。
カラオケ？
カラオケに行ってみたい。
あ、カラオケね。じゃあカラオケ今度行きましょうよ。
うん、カラオケ行ってみたいの。
じゃあ行くんだったら連絡先交換しないと。
あ、連絡先、うん、私携帯番号これ。あなたは
アラスカ人ってちょろいな
これです。 ありがとう、これね。
あっという間に電話番号交換して、後日アラスカ人とカラオケに行くことになった。カラオケの部屋に案内されます。二人なのになぜか異常に広いパーティールームみたいなところに入る。こんなとこね、二人で広すぎるよね。
あ、広すぎるね、もう本当にね。
なんかちょっと広すぎるから隣に行きませんか？
うん、隣に行きます。
惚れてるじゃないか完全においおいおい、隣に来る気だぞ。おお、どうもどうもどうも。
私これどうやってやったらいいか分からない。
あ、じゃあまず僕がちょっと見本見せますから。こうやってね、番号ここに入れてこうやって歌うんですよ。じゃあ歌いますよ。僕はカラオケでは必ず歌う歌があるんです。この歌を歌うと大体盛り上がるんです。そう、ジャッキーチェンのプロジェクト A のテーマソング、これを歌うと必ず盛り上がるんです。伴奏が鳴ります。タタラタタタタタパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパンパンパンパンパンパンパン、巨大ゾソウデジゾバンドギコバンドホー、トバッカダイザバッチョネザボートン。その瞬間アラスカ人がめちゃくちゃ弾いてましたしまった、こんなにも反応が悪かったのか。アラスカではこれは受けなかった。僕は、あ、いや、まあこういう歌もあるんだけど。するとアラスカ人は、あ、じゃあ私も歌ってみる。
アラスカ人が番号を入れ送信する。そう、聞こえてきた伴奏。そう、それに私は驚きました。
え、アラスカ人それ歌うんだ。いきなりアラスカ人はものすごいテンションでララララララララララ勝手にシンドバッドを歌いました。しかもうまい。おい、アラスカ人がサザンを歌うのか。僕はびっくりしながら、おお、すごいすごいすごいと拍手してました。するとアラスカ人は調子に乗ったのか、
次このままもう一曲歌っていい？
あ、はい、どうぞ。
歌うよ。ちょっと今度は違う感じで。なんだろう、泣かしたこともある、冷たくしてもなお。
愛しのエリーだ。なんだんだこのアラスカ人、なんでサザンばっかり歌ってるんだ。その後もずっとアラスカ人はサザンオールスターズをひたすら歌い続ける。どうやらアラスカの実家に怪しげなサザンオールスターズのベスト版があったようなんです。それで覚えたサザンにしてはかなり完璧な歌唱力だったんです。いや、すごいね。いや、すごいよ。日本人よりも上手いんじゃない？
え、本当に？またカラオケ行きたいわ。
その日はそれで解散です。僕はもう完全に手応えバッチリでした。絶対に僕はこのアラスカ人と付き合えるな。もはやデートはしているんです。あとは付き合うのみです。よし、次はどこへ誘おうか。そんな時アラスカ人は電話で、
原田さん。
何？
日本のお笑いを見たい。
得意ジャンルだ、日本のお笑いが。あ、
どんなお笑いが見たい？何でもいいから面白いのが見たい。
寄席しかない。僕はアラスカ人、この日本のお笑いの面白さを見せようと寄席に行きます。ステージではナイツさんが漫才をやってます。するとアラスカ人は、
ああ面白い面白い面白いと言って、
ナイツさんの笑いはアラスカ人の人にも分かるみたいです。ヤホーで調べてというのを気に入ったのか、何度もアラスカ人の人は連呼していました。そしていよいよ日本といえばもう落語です。パッと寄せに大物の真打ちの方が出てきました。拍手喝采の中、大物の真打ちの落語家は古典落語一席見事にやり終えます。ところがそれを見ているアラスカ人の顔がものすごく険しい。僕は、え、ちょっと言葉とか難しいよねと言うと、いや、なんとなくわかるけど。
あ、そう。
え、どうしたの。え、どうしたの。終わってアラスカ人が言いました。これ全然面白くない。どの落語家だったのか口が裂けても言えません。どうやら日本の古典落語の素晴らしい人はアラスカでは全く受けないようです。そしてついに3回目のデートの日がやってきました。
今度私あれ見たい、力士見たい、という
ところが、その時は相撲の時期ではなかったので、どうしようかと悩んだ僕は、じゃあ両国だったらお江戸東京博物館に行く。
お江戸東京、
大江戸東京博物館って日本のいろんな歴史が学べるとこなの。面白いよ。
うん、それ行く。
待ち合わせして僕たちはあの博物館の中に入る。もう弥生時代や縄文時代からずっと展示物があるんです。あまりにも展示物がありすぎて、僕は一人で初めて行った時、明治維新までしか見れなかったんです。それぐらい長いんです。そこをとにかくずっと見て回るんですが、なかなかこのアラスカ人との会話が盛り上がりません。どうしようかと思った時に、目の前に体験コーナーというのがあったんです。そこには昔の声だめを組む、あの声組みの桶がボンと2個あった。そう、これを担いでみてください。どれぐらい重いでしょう。体験コーナーで僕はそれをくっと担ぎます。うわっ、すごい重いんです。なんて重いんだろう。アラスカ人は、
それ何、それ何やってんの。
あ、君も担いでみる。僕はアラスカ人にこの声の桶を渡す。アラスカ人は、
うん、よし、こうやって担いだらいいの。
そうそうそうそう、そうやって担ぐの。
え、何これ、なんか重いのは何が入ってるの。
いや、それまあ一応レプリカっていうかあれだけど、まあ元々はあれだよ。やばい、あの言葉を言っていいんだろうか。元々ここにはあれが入っていたんだよ。そんなことを言ったら下品だと思われてしまう。どうしようと思ったら、そんな心配をよそにアラスカ人は、
うんこ、うんこ、うんこ、
よかった、下品なことも通じる人だった。よかったよかった。そうそう、うんこだよ、うんこが入っていたんだよ。わあ、なんだか初めてアラスカ人と本当に大笑いして、僕たちは外に出ました。時間は夜です。
じゃあなんか晩ご飯でも食べて帰る。
アラスカ人はもうノリノリで、
うん、食べて帰る。お相撲さん食べる、お相撲さん食べる。
お相撲さん食べれないよ、お相撲さんは食べれないよ。あ、そうか、お相撲さんが食べてるもんだね。
そうそう、お相撲さんが食べてるものを食べて帰る。
なんだあれ、ちゃんこ料理屋がいっぱいあるから、じゃあちゃんこでも食べて帰る。アラスカ人はまだ日本語がちゃんと喋れませんから、
ちゃんこ、ちゃんこ、
いや、ちゃんこ、ちゃんこ、
ちゃんこ、
ちゃんこだよ。やばい、これ周りの人に聞かれたらまずいじゃないか。そう思いながらちゃんこ料理屋に入り、初めてのちゃんこ料理に舌鼓を。どう、おいしい。
うん、すごいおいしい。チンコおいしい。
もうチンコって言ってるじゃないか。そして大盛り上がり、お酒もだんだん進み、ちょうど終電間近です。アラスカ人はこう言いました。
私今一人で住んでてすごい寂しいの。いつも一人で家にいるの、ほんと寂しいよ。家に一人でいるの寂しいよ。
時刻は終電間近、家に一人でいるのが寂しいよと連呼するアラスカ人。
じゃあ
僕はここまで来たらもう言っていいだろうと勇気を振り絞ってこう言いました。
今から家行くわ。
その瞬間、あんなに機嫌の良かったアラスカ人のあの笑顔がぐわっとアシュラのように変わって、僕にこう言いました。
ナオ。
その後アラスカ人と連絡を取ることはもうありませんでした。これは怪談話ではありません。そして僕はもう女の人に声をかけるなんて絶対やめようと思ったんですが、その後たまたま演劇関係者のスタッフの人と飲みに行った時、一人の女性の人とすごく仲良くなったんで、次この人と会ったら誘ってみようかな。いや待てよ、今までの反省点を考えると何回か会ってから誘うのは良くない。初めて会った時に誘った方がいいんじゃないのか。僕はじゃあ今度ご飯でも食べに行くと軽いノリでとその女性に言いました。するとその女性は、え、何言ってるの、今日初めて会ったばっかりやん。いつ誘えばいいんですか。いつ誘うの。今でしょではない、まだでしょでもない。誘ったら結局来ないんでしょ。デートの誘い方必勝法、誰か出版してください。真実は落語よりいきなり、ドキュメンタリー落語アラスカ珍道中の一席でございました。
というわけでデート大作戦聞いていただきました。
はい、最後にタイトルアラスカ珍道中と言ってますけども、
まあアラスカ珍道中じゃ何の話だか分からない。
アラスカに行ってないですからね、別にね。
アラスカ探検できてないですね。
探検できてない、
入国できなかったか、
結局ね、入国拒否されます。
入国拒否
の、
まあ、アラスカでも珍道中って昔のね喜劇映画がね、うん、同じタイトルなんかありましたけどもね、はいはい、まさに珍道中な、
珍は道中できなかったわけですよ。
珍は下ネタですか今。
あなたのことじゃないよ。
まあとにかく、そういうね、デート誘い方、
はい、
まあ、不条理な断られ方山ほどありましたけど、
まあ、ということです。前振りでですね、まあ、8月6日にネタ下ろした演目ということを説明してあったと思うんですが、
はい、
実はこれは8月6日に収録しておりまして、
はいはい、
配信するのは月曜日の話を第1回8月7日が終了した後になると思うんですが、
あ、
なんで、その前に撮ってるので、
はい、
果たしてどうなったのかわからないと。
わかりません。
はい、うん、まあね、まあ終わってるのでも言ってもいいと思うんですが、
はい、
まあね、前出しネタ出しで演目は新作の偽札のすすめと、
はい、
もう一本ドキュメンタリー落語は
雪行き亭奥崎亭をやろうかなと、はい、思っております。
まあまあね、多分これ聞いた時はやった
もう終わって、
どう、
どんな評価を受けたんだろう。
これね、やったのに訳があるんですよね。
そうなんです。実はですね、この8月16日でございましてですね、渋谷のアップリンクという映画館ですね、ここで夜の8時20時から、ですね、伝説のドキュメンタリー映画雪行き亭進軍、これがなんとリバイバル上映されます。
8月12日から2週間ぐらい、
ね、2週間ぐらい、
ええ、
でちょうどこの16の日でございまして、
はい、16の8時間、20時間ですね、
まあ10時ぐらいに映画が終わり、
はい、
そこから、11時までの約1時間ですね、まあ、ちょっとトークショーがある、
まあ、上映があって必ず毎回前上映ごとにいろんなゲストが来て、
はい、
まあ、原監督とトークをすると、
な
んとそのゲストに、
はい、茂木健一郎や渡辺えりと並び三遊亭原賞も出させていただくことになりました。お、素晴らしいじゃないですか。
これほどさ、これどうしたんですかこれ。
これすごいです ね、もうそのホームページの方にゲストは何人か決まりましたが、残りのゲストが決まってません、こういう人をゲストに呼んでほしいっていう人大募集、次戦他戦問いませんというのを読んだ瞬間に、次戦しました。
そうそうそう、
すぐ次戦しました。お礼を使えと。
しかもね、
はい、
ヘビーユーザーの方々にはどんどんツイートしていただいて、はい、
そうです、もうですね、どんどんハッシュタグ雪行き亭ゲストという、
はい、
バババババッと一気に広がり、もうね、アップリンク側も原賞ってこれすげえやつなんじゃないのかと。
デート大作戦どころか雪降って大作戦。
そうでございます。雪降って大作戦、もうみんなの願いが通じましたよ。
はい、
私がもうずっとやりたかったそういうドキュメンタリー映画とこうイベントに出るという、しかも大好きな映画でございます。
しかもね、
はい、
まさかね、この因縁のエプロックにもしてるね、
はい、
雪降って進軍とはね、
はいはいはいはい、
まあこれ来たんじゃないですか、時代が
来ております。
来てますね、
はい。
しかもこのね、
はい、
ドキュメンタリー落語100本目、
うんうん、
到達まさに1000とする直前ですよ、ドキュラ100席を、ね、9月にしますと言って、
はい、うん、
その直前のスタートがこれですよ。ゲッパラ来て、
はい、
ね、ゆっくり来て、アプリアプリ来て、
100
席来て、
うん、
すごい来てますよ、これ勢いが。
こんなに来ているのに
お客さんは来てない。国民にはまだ来てない。
このからくり何なんですか。
まあ多分ね、これはね、あれですよ、
はい、
あのね、月曜日9月7日月曜日ワンコインで新企画やりますって言った、
はいはい、
前の日ってのはやっぱそっちにね、
え、
2日連続で来るかどうかとかもあるじゃない
ですか。ああ、そうです、なるほどね。
あのどっちにしようか、あ、だったら1回目のね、
そうか、そうか、
行ってみようとか、そういうこともあったかもしれないですよ。
今日本当は来ようとしてたんですね、
うん、
ただ2日も行ったら恥ずかしいみたいなのもありますからね、
食当たりしちゃうみたいな。
まあ、あの確かにあの2日連続で食うもんではない。僕も嫌ですもん、僕のライブ2日連続で見に行くの。
たまには野菜食わないと。
そうですよ、
なりますからね。
まあ、あの、じゃあ期待します。それは期待しますよ。
まあでもなんかね、ちょっと本当に波来ててい
いじゃないですか。もうね、
目と目白押しでね、はい、
次戦って大切ですね。
大戦、大切です、
大切ですよ、次戦。多分1年前だったら僕言えてないですね、自分で。
いや、デートに誘いなかったけどトークゲストに誘ってもらえた。
素晴らしい、
ね、すごいことですよ。
それでもし ね、 あのね、じゃあ出るってなったけど様子を見ますとか言われたらどうしようかなと思いますね。
今回はあのご招待しますので、観客として来てください。
来てください。最終的には、
いやでもね、もうね、発表された、
発表されたんですよ。
いや
ガンガンリツイートしてください、皆さん。そしてこの機会に、あの傑作ドキュメンタリーぜひ見ていただきたいと、
はい、
あるいは日本映画史上というか世界だって、マイケル・モアがもうあれをめちゃくちゃ、うん、ヒントにしてるでしょ。
まあまあ、あれ最初に見た時はやっぱ衝撃がすごかったですよね。
あんなにす
ごいのかと。あのドキュメンタリー映画が興行的に成功した初のケースなんじゃない
ですか。ケースで初のです。
ね、
はい、あの上映中に岡崎健三は刑務所でね、いて、
そうだそうだ、
でその、ね、その見たあのお客さんの手紙を刑務所で読んでるんです。その時の模様がですね、キネマ旬報に記載、僕それ持ってるんですよ、その雑誌。
へ
ー、それ当日ね、トークコーナー持って行ったのかな、
なるほどなるほど、
と思ってつったらもうなくしてました。
ダメだな、ダメダメ感が出てるな。
どこ行ったんやろ。
まあ、ゲッパー第1回で撮った雪引け奥崎家というドキュメンタリー落語は、はい、8月16日の、
はい、
トークのコーナー終わった後でね、
そうです、
配信したいと思いますので、
本当にするかどうか分かんないですよ。
分かんないです。
あの出来不出来があります
から、ね、はい、できれば、この日来ていただいて、配信を楽しみにしていただけるといいなということで、
そうですね、
ハラショーファンの皆様
ありがとうございます。
ぜひ8月16日は渋谷に集結ということで、
アップリンク雪雪で来てください。よろしくお願いします。